フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。薄い峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と冷ややかな半笑いをお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りします。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もやってまいりました薄い峠、
はい、
音楽堂本舗でございますが、
はい、
先週ね、
はい、
旅先の福岡から、
はい、
お届けしましたけども、
はいはい、
結構グダグダで
大丈夫だったでしょうかね。かなりちょっと入ってました
いろ
いろ、はい、
すいませんでしたね。
はい、申し訳ございません。
で、今回の放送もですね、
はい、
また旅先の、宮城県は松島からお届けしようと思ってたんですけどね、
はい、
松島結構忙しくってね。
そうですね、
なんだかんだ
コダオとしたんで、
で、はい、なんでね、こんなやっつけでこの番組を収録するわけにいかないということで、はい、日を改めまして、
はい、場所を改めまして、
今本田君の車の中で
この微妙なこの何ですか、音場は何なんでしょうか、はい、この
ね、
エアー感が何とも
ショートディレイがかかったような、なんか
狭いところでやっております。
はい、はい、本田君の車の中で、
はいはい、
撮ってますけども、走行中ではございません。
はい、大丈夫ですよ。
でですね、はい、松島行ってまいりましたよ。
行ってまいりましたね。
どうでした？
いや、ちょっとお天気がね、初日ちょっとね、今人だったんです。
土砂降りでしたね、
初日ね。いや、でもね、翌日はちょっとお天気も良くなりまして、
雨上がって、
はい、
みんなでお散歩しましたね。
はい、ライブも盛り上がり、
ライブ盛り上がったね。
はい、ライブがですね、なんとホテルのナイトパブですよ。
はい、
ナイトラウンジですか？
ナイトクラブ。
ナイトクラブですか？素晴らしかったですね。
素晴らしかったです。普段だから温泉旅館に泊まりに来たおじさんたちが、おじさんおばさんたちがこのね、いい気分になって、
はい、カラオケが鳴って、
歌ってる、
チークダンス踊って、というところで、
そういうところで
我々が。いやー、来るとこまで来ましたね。
来ましたね。
来ましたね。
ちょっとね、新鮮というか、新鮮を通り越してちょっと、カルチャーショックというか。
いろいろ勝手が違って、ちょっとね。いやー、それもまた面白かった
です、ね。で、マイクにね、オンオフのスイッチがついてまして。
はいはい。
で、普段要するにおじさんおばさんたちが、カラオケを歌ってるマイクなんですね。
はいはい、そうですね。
ほんのりおかきの匂いがするんですよ。
歴史が。
ね。
染みついてますね。
染みついてるマイクでね。でもなんか来てくださった皆さんもすごい盛り上がってくれたし、
はいはい、本当にありがとうございます。
よかったですね、ありがとうございました本当に、
はい、
で翌日まあね、雨もすっかり上がって、
はい、
ちょっと雲があって、逆にお散歩するにはちょうどいい感じでしたね。
はい、暑くなくね、
なんだけどね、俺松島って学生時代とかあと子供の頃、
はいはい、
何度も行ってるとこなんだけどね、海岸から見る松島はまだ今一つですね。
あ、そうですか。
もっとね、遊覧船乗ってちょっと沖行くと、なんていうんですか、ドーム型、じゃあアーチ型にこう真ん中穴がぽっかり開いてる岩とかね、はいはいはいはい、すごい奇岩、
なるほどね、
うん、がいっぱいあって上にちゃんと松が生えてたりとか、
なるほどなるほど、
そういうのはやっぱりちょっと遊覧船乗らないとダメなんだなと思ったけど、
実はですね、うん、僕ね、帰りね、塩釜の方から、
はい、
七ヶ浜というところにちょっと寄ってみたんですよ。
はい、はい、
でちょうど湾のなんていうんですかね、一番端っこになるんですか、
はい、
その松島の湾の一番端っこで全体を見渡せるんですよ。
はい、あ、はいはいはい。
でそこで全貌をちょっと高台から見てみまして、うん、なんとなく分かりましたね。その本当島がいっぱいあって、
うん、
かなり沖まで島があるんですよね。
そうです、相当続いてますよ、
ね、それやっぱ本当は船から見た方が、
うん、
より松島が分かるなって感じですね、うん、
まあでもお散歩を一緒にね来たファンの人たちは別に 景色はどうでもいい。写真ですか、写真、写真ですからね。でも本当に楽しい時間が過ごせたんで、よかったなと思います。はい、今週末、来週、ん?次の、収録は、あれですね、山城温泉、石川県の。
はい、ですね。はい、
そこからお届けできるといいんですけどね。
できるといいんです
ね、
はい。
また楽しみにしてようと思いますから、お便りがね、はい、またガンガン来てるんで、ちょっと一通まず言ってください。
はい。はい、アジサイの花が鮮やかになってきましたが、全国の限界なだファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。時には花にも目を向ける博多のイガノリパパでございます。はい、イカだけじゃないんだ、花にも。
花にも。
さて本日はりょんりょんさんの質問にお答えいたします。はい、15年もの長きにわたり苦悩されていらっしゃるとは、ご心痛お察し申し上げます。スズメを噛みながら何かしらの作業をしている、それは旗から見ればやはり親父でしょ
う。あ、すごい来てましたね、ヨヨさんからね。
そうですね、
粘土かなんかこう
これながらね、回しながらね。当時の年齢を考慮してもプチ親父だったのではないでしょうか。今なら 100% 文句なしに親父です。でも私はスズメを噛みながら粘土をこねるりょんりょんさん好きですが、さあこれであなたの心は15年の時の呪縛から解き放たれました。これからは存分にスルメを噛んでください。また何かありましたら、いつでも私までどうぞ。
やったねー。りょんりょんさんも、お墨付きをいただいちゃったわけですね。
そうですね。はい。ご紹介していませんでしたが、イカのりパパです。はい。
よかった。じゃあもう一つ言って しまいましょう。
はい。
Sさん、クラゲさん、こんにちは。
こんにちは。
時間的に早いので、あまり毎回は聞くことができませんでしたが、ここ数回は続けて聞くことができ、楽しませていただいてます。
はい。
何ですか?限界灘とか北海道とか。確かに楽しい、面白い。が、軽井沢があまりにも忘れられているじゃありませんか。これは由々しきことと思い、僭越ながらペンじゃなくてキーボードを叩かせていただきました。軽井沢の真面目な話。
あ、来ました。はい。
名物なんだと思いますが、私、関東在住の頃は、時々軽井沢までジャムを買いに行っておりました。
あらま。
今ならネットでポチッと買えるのでしょうが、当時は私などには場違いなおほほな地域までわざわざ足を運んだものです。
うん、
食べたい一心で、
うん。
そのジャムとは、ルバーブのジャム。
ルバーブ?ほう。
あ、もうこれ、ラジオをお聞きになっている方は多分わかるんでしょうね。
ほうほうほう。
Sさん、クラゲさんは召し上がったことがあるかもしれませんが、ちょっと酸味の効いた味で、確か漢方の大王のことだったと思います。あ、大王ってありますよね。
はいはいはい、
甘いものが得意でない私にはこの甘酸っぱいルバーブはストライクでした。
なるほど。
酸味が苦手な方はダメだと思いますが、得意な方はぜひ一度召し上がってみてください。多分今ならネットで買えます。また何か軽井沢のことで思い出したらメールします、ということでカオさんからいただきました。
ありがとうございます。素晴らしいですね。
ね、
素晴らしい情報です。
あ、やっとなんか
この番組ね、軽井沢に貢献できました、ね、
でした。
よかった。よかったよかった。
今日が第1回の放送みたいな感じですね。
ジャムね、やっぱりね、うん、ジャム名物っていうかね、
ね、
いっぱい種類あるしね。
コケモモとか、なんかいろいろありますよね、
はいはい、
ブルーベリーとか。さあ、続けてじゃあ、
はい、
ってください。
Sさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
ついに先日の放送で、地元からのお便り読まれましたね。
はい。
それも2通も。
はい。
ああ、よかったよかった。と、ひとまずほっとしました。若干お名前が間違って浸透されている節がありますが、これからじわじわとフェイス 2S のお名前が軽井沢に広まっていくことをお祈りします。
ありがとうございます。
さて今回は軽井沢県内のイカ情報なんかを一つ。番組が始まってから毎週のように福岡や北海道からイカ情報が軽井沢上空を飛び交うだけ。やはりこの番組の発信地でもある長野県内のイカ情報もお伝えしていただかないと、と思いメールしました。
はい、ありがとうございます。
海のない長野県でイカといえば、やはり塩丸イカでしょう。
はい、
以前某、テレビ番組でも取り上げられたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、長野県ではごく当たり前に食べてるイカです。
ほ
う。この塩丸イカはどういうものかというと、皮を剥いて茹でたイカを塩漬けにしただけの実にシンプルなもの。
ほう、シンプルですね。
学校の給食なんかでもよく出ましたし、スーパーなどの水産加工品のコーナーでも一角を占めています。もともとは海のない地方の保存食であったようです。これをそのまま食べるとかなりしょっぱいので、刻んだきゅうりやキャベツなんかとあえていただきます。
ほうほう。
テレビ番組で取り上げられるまで、この塩丸イカが他県では食べていないことを全く知りませんでした。しかもこれだけ県内で普及しているにもかかわらず、製造者は、ほとんどがお隣の岐阜県だというのですから。 ちなみに川森さん、はい、長野県にはよくいらっしゃるというクラゲさんですが、この塩丸イカはもうお食べになりましたでしょうか。ぜひ、まだでしたらぜひ一度ご賞味ください。以上、長野県のイカ情報でした。
なるほどね。
めぐみさんからでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岐阜県で作ってんの
らしいですね。
岐阜県が絡んでくるとちょっと黙ってない人が一人いるんだけど。
でもこれ僕食べたことありますよ。
あ、あります、
はい、ほんとね、長野県でスーパー行って、うん、イカっていうと、これしか売ってないんです
よ。ああ。
あんまり生のイカってね、ほとんど売ってない
です、ね。まあ、そうです、そうでしょう ね、それはね。
これがメインですね。
うん、なるほど、
ね。これをね、あのスーパーで買ってビール飲みながら、キャッチするっていうのが。
いいですね。
得意コースでした
ね。なるほどね。はい、さあ、じゃあ、もう一つ行ってみましょう。はい、S さん、クラウンさん、こんばんは。初めてメールさせていただきます。4月に薄い峠音楽堂本舗が始まってから、先日の放送まで、まだ一つも地元からのお便りが届いてないご様子。実は来たんですよ。
来ましたよ。
せっかくフェイストゥエースのお二人が軽井沢とつながりを持たれたというのに、地元からのお便りが一つもなく、地元では誰も聞いてないんじゃないかと、番組が打ち切られでもしたら、どうしよう、このままではまずい。そう思い、長野県在住。一応軽井沢方面の出身者として慌ててメールをした次第です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お気遣いすいませんね。とはいえ地元を離れて十数年、皆様にお教えするほどの情報も笑えるようなネタも特にないので、今回は曲をリクエストさせていただきます。
ありがとうございます。
私がフェイストゥエースを知り好きになったきっかけでもあるフィエスタをお願いします。月曜日のこの時間、リアルに FM 軽井沢を聴いているリスナーにフェイストゥエースのことを知ってもらうには、やはりライブを見てもらうのが一番だと思うので、エースさん、クラゲさん、今年もどうか軽井沢でのライブよろしくお願いしますということなんですけどね。これやりましょうね。
やりましょう。ぜひ、
はい、軽井沢でぜひライブをやろうと思っております。
はい、
エースさん、クラゲさん、今年もどうか軽井沢のライブをよろしくお願いします。この次は地元に帰って何かしらのネタを仕入れてこようと思います。それまではどうか限界などをはじめとする各地からの情報で番組を続けていてくださいということで、
はい、
長野県在住の方から、いただきました。お名前は書いてないですね。あった、めぐみさん、
はい、
ありがとうございます。では今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースでフィエスタ。
はじけた花のようなフィエスタ。
さて、はい、お便りがね、はい、実はあのなんか増えつつあるんですよ。
ありがとう、
今日もね、あの軽井沢っていうか長野県の方からとかも来てね、はい、ましたし、ありがたいことですね。ですね、あのぜひね、これを突破口にあの軽井沢の皆さん方、
よろしくお願いします。
お便りを、はい、いただけると非常に嬉しいですけども、まあ別にあの軽井沢情報とかじゃなくてもね、うん、なんかあのくだらないネタでも
面白そうな話
だったら、はい、
なんでも、
だいたい僕らのストライクゾーンはそろそろ分かってくださってるからだと思いますので、
はい、
さて、今日はもう6月の半ばなんですけども、
はい、
あれですね、もう梅雨入り
ですね。
ですね。
今もこうね、車の屋根の雨が叩き始めましてね、大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうかね。あの軽井沢の梅雨っていうのはやっぱまあ普通ですよね、きっとね。
そうですね、あの比較的天気はいい方だと思うんですけど、うん、あの上田とか結構天気いいんでその影響もあると思うんですが、うん、まあどっちかというと関東に近いかな。
なるほどね、はい、やっぱじとじと
じとじとしてると思います、
うん、はい。で今週末僕たちは函館へ、
はい、
行きまして、またその函館からもね収録しようと思ってますけども、そんな、北海道からお便りが、
はい、
来ております。北海道のシアナさんから、
ありがとうございます。
Sさん、クラゲさん、店番ご苦労様です。
どうです。
さてスーパーで気候を繰り返すおばちゃんですが
それか、来ましたね。
お二人が写真だの動画だの言うので携帯を片手に同じ時刻を目指してスーパーに通っていますが今のところ捕獲できていませんっていうか、果たして私にちゃんと写真を撮ることができるのか。携帯で撮ろうと思うと結構近づかないといけないじゃないですか。
なんですよね。
写真を撮る前におばちゃんに話しかけられたらどうしようとか、いろいろ頭の中をよぎっています。いや、話しかけられたらそれをチャンスと思い、どうして裏から匂いを嗅ぐんですかと聞いてみたいと思います。あるか、そんな勇気大丈夫か私、顔は完璧に覚えたのであとは見つけるだけです。そうそう出会わないとは思いますが、出会ったら真っ先にお知らせします。けどあんなおばちゃんと生活圏が同じってなんか嫌だなという、シアナさんからいただきました、はい、どうなんでしょうね。
どうでしょうね。さすがにね、ええ、ダイレクトにどうしてですかと聞けないですよね。
聞けないね。
聞けないですよね。
あのお肉やお魚のパックを必ず裏から匂い嗅ぐというね、はい、おばちゃんの話ですけどもね。
引き続き情報を待つみたいな感じですね、
はい、待ってます。よろしくお願いします、
はいはい、そして、
はい、
ね、そんなお便りにこんなことが、書いてますよ、はい、神奈川県民のりょんりょんです。
あ、りょんりょんさん、
はい、A さん、クラゲさん、おばんです。
おばんです。
先日夕食時に母と話していた時のこと、
はい、
フェイスデースのラジオ番組に届いたお便りで、スーパーの売り場で肉や魚のパックの裏側の匂いを嗅いで鮮度を判断しているおばちゃんがいるんだってと母に話したら、母は同日こう言いました。別に普通じゃない母かっこ60歳もつわものみたいです実際に母もやってるのか、今度買い物の時後をつけてこっそり見てみようと思います
りょんりょんさん、その写真を
あの一部地域では普通らしいです。
普通なんだ
らしいですね。
一部地域および
一部
年代
年代ね、うん、
やっぱり匂い嗅ぐのかな。
でも裏側っていうのがちょっとミソですよね、
うん、
表から嗅ぐならちょっとまだしも、裏側っていうのはちょっとポイント高いような、うん、
だって裏の方があのほらお皿、
はいはいはい、
白いトレーがあって、なおかつあのラップが二重三重にこうビショビショってなってるじゃないですか。
ですよね。
絶対表の方がラップ一枚だから
な、ね、な感じしますけどね。でもちゃんとね、裏側の匂い嗅いでるんだっ って別に普通じゃない
普通なんだ、
裏なんだやっぱ。
そうか、俺たちが特殊なのかな
どうなんでしょうね。
なんかそういう、そうおばちゃんがどっかでさ、
ええ、
FM 番組かなんかやっててさ、
はいはい、
この前見たわよ、匂いも嗅がずに買ってる若い子なんかいて、
ね、その人たちにとったらそっちの異常だったんです ね
あるんですそんなバカな、そういうことでですね、はい、まあ、いろんな方がいると思いますけど、結構あのスーパーなんてのはそういういろんな人間の縮図ですからね。
そうですね、
観察するにはちょうどいい場所だと、
はい、
思います。もう一通、じゃあこれ最後にこのお便りを読んじゃおうかな。岐阜県のふみえさんです。
はい、
ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは。
ま
あ、ある朝新聞のテレビ欄を見たら、軽井沢から生中継という文字が目に入り、これは見なくちゃと録画してみました。
ほう。
その番組では軽井沢の別荘ライフを紹介してました。
なるほど。
その中で軽井沢の建売別荘の情報が、総敷地面積386坪、
うん、
建坪79坪、
うん、
お値段1億7000万。
うん。
どうです、Sさん。クラゲさん、買いませんかということで。
うん。
1億7000万か。
うんうん。
ちょっと足りないな。
まあ、そういう面もね、あるというのが軽井沢の懐の深いところでございますよ
ね。
そうですね。
すごくいいとこなんだろうね。
でしょうね。あの、一時期、その、IT 関係の方々がね、最近、あの、あちらの方に別荘をお買い上げになってるっていうね、はい、ありましたからね。そういうとこなんじゃないでしょうね。
なるほどね。いや、でも1億7000万。すごいですね。総敷地面積が386坪っていうから、もうなんか、
ね。
ものすごい、
ものすごいですね。
中に池かなんかあったりするんじゃないですか。
ありますね。舞森。
舞森。
これ、俺の森って感じの。
ねえ。すごいな。
すごいですね。そういうね、
ええ、
暮らし、あんまり、
あんまりね、
いいなと思わないですね、
うん、あんまり思わないですね。ということで、今日の2曲目聴いていただきましょう。はい、フェイス2Sで、Spell on Me。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今日もお別れの時間がそろそろやってまいりました、はい、車の中で
流浪の番組
流浪の番組ですね、はい、撮らせていただきましたけども、先ほども申しましたように、今週末、ね、今今日放送を聞いてくださっている15日の週の、はい、土曜日ですか、我々は函館に参ります、はい、それから、次週の放送は、加賀石川県の加賀山城温泉からお届けできればいいなと思ってるんですけども、ね、はい、なるべくシャキッとね、
そうですね、
シャキッと収録しなきゃいけませんね、はい、ただなんかね、その土地土地の美味しいもんとか、綺麗な眺めみたいな、ね、景色とかを報告できればいいななんて思ってるんですけど、うん、ね、松島もすごい良かったですし ね、
で、 すね、
はい、で、加賀の方もね、加賀っていうか、まあ、石川県の山城温泉の方は、まあ、山の中じゃないんで、温泉街だと思いますけど、はい、なんかやっぱりあれですね、小京都と呼ばれた加賀の、ね、石川県の情緒が
情緒、ね、
あると思いますので、その辺をレポートできればいいなと、思っております、はい、あとあれですね、番組の中でも言いましたけど、だんだん、軽井沢および長野県在住の方からのお便りが
徐々にです、
徐々にですけども
ね、ミリ単位で
ミリ単位で
増えていってますが、
少しずつ伸びてますんで、
もうね、地道に頑張りましょう。
これはもう大事に育てていかないとと思いますんで、はい、ぜひもう本当に身近なネタでもいいですし、リクエストでも結構ですし、何でもいいです。なんか勝手にコーナー作っちゃってね、はい、くださっても結構ですんで、よろしかったらお便りどんどんお待ちしております。宛先を言っておきましょう。お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗宛までお願いいたします。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp です。懸命に薄い峠音楽堂本舗と木の上、お便り送信していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、
ね、ちょっと旅も続きますし、あとあれですよ、豪華ゲストを呼んでの、コラボスペシャル、
はいはいはい、
真っ向勝負というのもね、今着々と進んでおりますし、今月はあれですね、元男組の成田昌司君、
うん、
彼とゲストに呼んでね、はい、真っ向勝負をしようと思いますし、その2日後になるのかな
ですね、
石川俊介君と、はい、ジミー橋爪さんというね、NY ファンクショット、
以前ね、ゲストに出ていただいたね、
橋
爪さんとかのライブ、
2人リズム隊をゲストに呼んで、フェスティスの曲をやってもらうという企画も、はい、用意されておりますので、なんか忙しいね。で、曲も書かなきゃいけないしね。
曲も書いてますよ。
どんな感じですか？
着々と進んでますよ。
まあ曲ができたら真っ先にこの番組でお届けできますよね。
はい、そうですね。
これは非常に嬉しいですね。
はい、
いや、やっぱりせっかくね、番組持ってる以上はいち早くこの番組から新作を、ね、お届けできると思いますので、
はい、
ぜひ楽しみにしていてください。それではフェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りしました。See you.